オーディ。
シューズの夜に触れて。歌い手のシューズです。アプリオーディでシューズの夜に触れてをお送りしています。全部で8回の配信です。この番組は僕について話しつつ、3月17日水曜日にリリースするシューズのフォースアルバムベルベットナイトを紹介しています。番組の感想はツイッターハッシュタグシューズオーディで書き込んでください。では今回はこんな企画を。夜の内緒話。本日はこれまで僕があまり話してこなかったことをテーマにしてお話しします。今回のテーマはライブでの失敗。ライブにお越しになってくれた方とかはもしかしたらわかるかもしれないんですけど、本番になると結構別人になるというか、舞台の上で結構平気そうに何でもやるんですけど、まあ、緊張しないような感じを見せているというか、まあ、もちろん緊張はするんですけど、そこまでガチガチに緊張して手が震えてブルブルとかいう形になることは実はあまりなくて、なのでこう目立ったライブでの失敗っていうのは僕の中でこう、うわやっちゃったなってことはもちろんあるんですけど、失敗した、もうダメだこれは終わったっていうほどの大きな失敗って今まであんまりなかったなと思ってたんですけど、思い出すと一つやってしまったなといったことがありまして、こうライブですごく普段歌い慣れている曲というか、実は第1回でも少しお話ししたんですけど、セカンドキスという楽曲ですね、ライブ来てくださる方は結構聞いたことがあるかと思うんですけれども、その楽曲本当に僕何回歌ったんだろうっていうぐらい、もう何度歌ったかわからないぐらい歌い慣れている、もう歌詞を見なくても全然歌えますっていうぐらい、もう自分の中でも自信のある曲だなんですけど、あるライブでこう僕いきなりこう冒頭で歌詞をぶっ飛ばしてしまうというか、歌えなかったっていう日がたった1回だけあったんです。もしかしたらお越しになってくださった方もいるかもしれないんですけども、渋谷でサーキット形式でやるライブに出させてもらった時の僕の出番の時にやらせてもらって、いきなり冒頭でしくじってしまったんですけど、それってなんでしくじったかって実は理由があるんです。そのサーキットイベントでライブでやらせていただくので、前半は別のアーティストのイカさんって方とこうコラボさせてもらって、そっちで一緒に一曲歌わせてもらって、でその後少し休憩を挟んで僕の出番といった形になっていたんですけども、その休憩の時間がちょっと思いのほか長かったので、少しその楽屋を出てですね、ちょっと近くにあったペットショップに足を運んだんです。まあ、前々からなんとなくこうペットショップに行って癒されるっていうのが結構僕のブームであった時があったんですけど、そういう形でペットショップに行って、僕が最初買いたかった犬種がこうコーギーですかね、すごい胴が長くてニコニコしてすごい可愛い、お尻が食パンみたいになってる犬がいるんですけども、コーギーを探してこう行ってたんですけど、そしたらそのペットショップに、まあ、コーギーはいなくてフレンチブルドッグがいてですね、お昼寝中ですって書いてあったんですけど、なんか僕はそうなんだ、でもなんか写真可愛いし一回見てみたいなと思って、この子って見ることできますかって話をさせてもらって、そしたら奥から店員さんがこうそのフレンチブルドッグを抱えて出てきたんですね。でそのフレンチブルドッグがもう可愛すぎて、あまりにも心を奪われすぎて、もう何やっててもその子のことが頭にこうよぎってしまって、でもすごく申し訳なくてめちゃくちゃ失礼な話なんですけども、そのちょっとこう頭がふわふわした状態で自分の本番に臨んでしまって、大事な歌詞を飛ばしてしまうっていう大失態をしてしまったわけなんです。結構上の空でやばいやばいやばいってなってしまったんですけど、そこからこうハッと目覚めはしたんですけど、でちなみにその出会ってしまったフレンチブルドッグが、今僕の家にいるフレンチブルドッグの大福という犬になってます。なのでそこがかなり大きな運命の出会いになったかなと思います。はい、ということでこれまでなかなかしてこなかった話どうでしたか？また一つ僕について知ってもらえましたでしょうか？そしてそんな僕シューズは3月17日水曜日にフォースアルバムベルベットナイトをリリースします。 今日紹介する楽曲はクジラさんに書いていただいたアネモネといった楽曲、お届けしようと思っているんですけれども、こちらの楽曲は先行配信されているのでもう聴いてくださってる方もいるかとは思うんですけれども、はい、すごくシティな感じで、まあ、夜の街をイメージした、楽曲になっています。クジラさんにお願いした時からこうこんなイメージでどうでしょうかといった話を何度かさせてもらったりとか、あと実はこのアネモネという楽曲なんですけど MV にですね時間がかかってしまってというか、マカロンケイさんという絵師さんにこうイラストを描いていただいたんですけれども、それをこう動かしてもらってこうでもないああでもないっていう話をもう何度もリテイクを繰り返して、この字が気に食わないとか、この出方はちょっと違うとか、この色は違うとか、結構試行錯誤して、そしてようやく形になって皆様のもとに配信させてもらったといった経緯があります。はい、でこの間この間っていうかちょっと前ですけど、ツイッターの方でもアネモネ歌ってみましたみたいな形で、送ってくださった方もいたりして、本当にこの 大切な楽曲たくさんいろんな方に聴いてもらえてるんだなと思って、とても嬉しく思っています。はい、それではシューズでアネモネ。
アネモネの花のように見えない毒を注ぐよう、気づかないさ私のことなんて見えちゃいないでしょ。窓からさ月の光照らす手首、うずくまる私、マイナスの感情の深海付近で息もできないや、どうしようもない現実と右往左往もできない私、妖精に導かれて東京の夜
お届けしたのはシューズでアネモネでした。それではここで事前にツイッターハッシュタグシューズオーディで募集した僕への質問を紹介します。ツイートありがとうございます。今回の質問は、ルドーさんからいただきました。今まで一番親に怒られたことは何でしょうか。あまりやんちゃなイメージではなかったので気になります、といった形の質問です。どうですかね、多分なんですけど親が僕のツイッターを監視してるので、これ嘘を言うとあんた嘘ついたるなって言われるので、まあ、嘘を偽りなくきちんとお答えするんですけど、 僕あんそうですね、皆さんの想像通り本当に優等生で、あんまりそのやんちゃをしてきているわけではなかったんですけど、そうです。なので実は僕反抗期がなくって、親にこううるせえなとか黙ってろやみたいなことを言ったことって全然ないんですけど、なんかなんとなくこうこの質問をいただいて、こう実家の家を想像しながら何かあったっけなってこう考えてたんですけど、ちょっと思い浮かんだ唯一の思い浮かんだことは、お母さんがご飯を作ってくれて置いてたんですけど、でなんかみんなご飯食べるよみたいな感じになってたんですけど、僕は当時何かこう何かしらが忙しくて、まあ多分別に大したことじゃなくて、今じゃなくてもいいでしょみたいなことが忙しくって、あもういいよいらないいらないみたいな、今いらないからみたいな形でこうリビングを離れて部屋に上がっていったんですね。そしたらしばらくしてすごいドタドタドタってこう上がってくる、階段を上がってくる音がして、バンと扉を開いた父親が、お前食べへんのかみたいな、あ関西弁になっちゃった全然福岡なんでそんなことないや、お前ご飯食べないんかみたいな形で言われて、僕もその時こう別のことしてたらね、ああみたいな感じですごい適当にあしらってたんですけど、そしたら、あじゃあお前もう一生食うなよみたいな感じで、結構多分まあ親も親でイライラしてたんでしょうけど、せっかく準備してくれ、お母さんが準備してくれてたんだから食べろよっていう感じのことを、まあ、父に言われたことが未だに覚えてはいるんですけど、まあ、当時ってやっぱり自分も子供だったし、実家にこうずっと住んでたので、ご飯が、あったかいご飯がこうポッと出てくるのが当たり前だと思ってたんですけど、こういざ東京に出てきて一人で過ごしてご飯が出てくるってなんて幸せなことなんだろうって思いましたね。なのでごくたまにこうごくまれに実家に帰ることがあるんですけど、実家に帰った時に何も言わなくてもご飯がささっと出てくるとか、何もしなくても洗濯物が終わってるとかですね、布団上げてなくても上がってるとかですね、そういうことが当たり前じゃなくなって初めてすごく感謝してありがたいなと思ったというか、もうなんだろう、この僕は今ラジオの電波を使って親に感謝を言ってるんですけども、もしかしたら気持ちがわかる方もいるかもしれないです。親元を離れてやっと親のありがたさを知るというか、今では親が可愛くて仕方ないといった形にはなってるんですけど、まあ、なので当時怒ってくれた親にももちろん感謝ではあるかなと思うんですけども、親に反抗してるそこの君、今だけだから大人になりなさいという形のアドバイスをさせてもらえたらいいかなと思います。引き続き番組ハッシュタグシューズオーディでたくさん書き込んでください。ということで、そろそろ終わりのお時間です。この番組は無料でいつでもどこでも何度でも聞くことができるので、ぜひたくさん再生してくださいね。さて次回は2月24日水曜日に配信がスタートです。お楽しみに。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。歌い手のシューズでした。